サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
パート2が始まるよ。
あとは、はい、高齢者世帯、高齢者夫婦の、はいはい、お宅の中からの救急要請で、はいはい、なかなか、はい、そうです、はい、なかなか、はい、妻さんの病歴とか飲んでるお薬とかがなかなかこう、ね、ご高齢の方やったら出にくかったりするのを、はい、もうマイナ保険証でも瞬時に読み取って、はい、高齢者からの聞き取りよりも早く医療情報を見ることができたとか、
はい、
あとは息苦しさで喋るのもしんどいというふうな人にとって、はい、にとってマイナ保険証さえパッとこう出してくれたら、かかりつけの医療機関と薬剤情報を閲覧することができたとかですね、はい、そういったなんか構想例があったり、はい、っていうのは聞きを呼んでます。はい、
なんか高齢者世帯やったらね、昔あのこう冷蔵庫に筒で情報を入れてマグネットでこう冷蔵庫の中にありますよ、マグネット貼ってとか、でもなかなかあれみんな普及しない
ですね。そうですね、なかなか、はい、あの食べ物入れてるところですの で, です、ね、なかなか
消毒とか言って、ね、はい、言ったりしてたんですけど、
でその書いてる時期が古かったりすると、うんうん、そうですよね、情報の鮮度といいますか、
お薬の情報も変わってるし、はいはい、それ難しいですね。
そうですね、まあ、そういうのがこう ICT でこう新鮮な情報がこうそこにあるっていうふうなことがすごくこう企業体にとったら ありがたい情報かなというふうなところで思ってます。
これが普及してちゃんと整備されるともう全員が割とハッピーになるみたいな、
そう考えてるみたいですね、はい、厚生労働省の方でも、はい、
ね、お薬ってその都度変わりますもんね、はい、その時のが分かったら、はいはい、でもちょっと前までも読み取れたりするんですかね。
はい、薬剤情報については、まあ、最大1ヶ月ぐらい、はい、あの、はい、タイムラグがあるというふうには、はい、聞いてますけども、はいはい、そういった、医療機関への受診情報というのはできるだけもうすぐに反映するというふうなのは聞いてます。
はい、でも病院行ったらもうちゃんと読み取ると最新の情報だから、はい、こう常に更新して、はい、意識しておいた方がいいみたいな、はい、ところはあったりするんですか、ね、
はい、
課題と問題点っていうあたりなんですけど、はい、それむっちゃ便利やなっていうのが分かったんですけど、個人情報抜かれるみたいな不安がねすごくあったりするんですけど、はい、多分その銀行の情報とか財産の状況とか あったらそれも知られたら嫌やなっていう方いるんですけど、その辺は安心なんです、どんな感じで大丈夫なのかな。
はい、救急活動に関係ない個人情報につきましては、はいはい、救急隊員がこう閲覧することができない、はい、できなくなってると、
そういう機会なんですね、
はいはい、いうふうな形です、はい、で基本的にはそのお名前とか住所などが、はいはい、まあ、県民マイナンバーカードに書かれている情報 と、はい、と受診歴、薬剤情報などの情報だけでして、はい、まあ、税金とか年金とか、はい、まあ、救急活動に関係ない情報がもう一切閲覧することができないと、は
い、
いうふうになってます、はいはい、
それ知っとかんとなんか嫌じゃないですか。
そうですね
差し出すのも嫌やからみたいな。でちょっと聞いたんですけど、カバンの奥にマイナンバーカードを入れてると中探せないみたいな話があった
んです。そうです
その話ってやっぱあるんですか。
はい、はい、個人のプライベートな、はいはい、ところに手を突っ込んでっていう風な形になると、はいはい、まあ例えばですけども、はい、何かがなくなったとか、はい、どこ行ったかわからんとか、なんかそういうふうなことにもつながりかねますので、はい、一応そういうのはもう控えるようにっていうふうなことを、まあ、救急隊としては気をつけてます。
じゃあどこに入れてたらいいですか。
財布やったら
そうですね、財布も中身分けてっていうのはちょっと控えさせていただいてますので、
そしたら
ご家族の方にちゃんと、はい、預けておいてもらうとか、
はい、
はい、でもお一人様で精神に関わるって言ったら言ってられないじゃない
ですか。そうですね、我々もそういった時にも、はいはい、あるんですけど、はい、基本的にはもう傷病者の情報が全くわからなくても、はい、緊急性のある状態でもう医療機関に連絡してお名前とか全くわからないっていう風な形での搬送になってしまいます。
あ、
はい、
そうなんです
で、まあ、病院着いたり、あとまあ警察官の方に立ち会っていただいたりなんかして、はいはい、その所持品の中身をこうみんなでこう確認するとか、はい、病院に着いてからですね、はいはい、まあ、そういったことをやったりしてます、
はい、
なかなか救急隊だけで物をこう漁ってなくなったり、はいはい、こうね、どこ行ったかわからんとか、はい、あったはずやのにとかってこう言われるトラブルとか、はい、まあ、そういうところをこう回避するっていうふうなところも、
はい、辛いところですね。
そうですね、はい、
保護者もなるべく見えるところで、
そうですね、まあ、お一人暮らしの方とかすごい難しいと思いますけども、はいはい、
なんか本当他にちょっと全体的な課題とか問題点、うん、ちょっと実証実験始まって、はい、ちょっと間もないんですけど、
令和6年度、まあ、昨年度の実証事業において、はい、こうマイナ救急が実施できた、はい、要はあの救急隊がマイナ保険証の情報を読み取れたっていうふうなのが、はい、住宅が約 74%、はい、
お
はい、で外出先が 21% なので、はい、外出先で見れないっていう風なケースが多かったという風な報告がなされてます、
はい、
なのでご自宅の、まあ、大事なところ大事なものをしまっているところに保険証マイナンバーカードをしまっているという風な人が住宅から救急要請されたら、はい、まあ、それがこう出てきやすいんですけども、はい、外出先の事故とか、まあ、外出先で持ってないというふうなことがあるっていうふうなのが、はいはい、まあ、令和6年度までの課題であったというふうには、はい、聞き及んでます。
やっぱりなくしたら不安やから携帯するのが、
そうですね、で先ほどもありましたけども、はいはい、いろいろ個人情報が危険にさらされるんではないかっていうふうなところの危惧があるみたいなんですけども、はいはいはい、マイナンバーカード自体は、はい、IC チップを確認するには暗証番号も実際必要になってきてますので、はいはい、銀行のキャッシュカードと同様、はい、に持ち歩いてもらっても大丈夫ですよというふうには国の方は働きかけているところですね、はい、でマイナンバーカードを持ってなくても、はい、まあ、通常の救急活動を行いますので、はい、先ほどもありましたけども、こうよっぽど重症な時は、はい、もう極端な話、名前とか生年月日が分からなくても、はい、病院に搬送させていただくっていうふうなことをやってますので、はいはい、持ってない場合でも、はい、ある程度は対応はできないことはないです。はい、
まあ、ちょっと話変わりますけど、はい、そのいち早くその情報をお伝えするのにマイナンバーカード、うんうん、高齢者の人って持ってないこと多いから、
そもそもね、
はい、
そもそもマイナンバーカード
ね、で、まあ、施設とかだったら、はい、もうそういう情報をあらかじめ用意しとかないとダメですよね。早くね、はい、伝えるのに、
あ、そうです、
まあ、在宅でも、はい、どういうふうにね、こうその情報をまとめとくかっていうのも考えとかないとなって、うん、はいはい、思いました。
はい、施設によっては、はい、マイナンバーカード、まあ、保険証機能以外の機能もあるので、はい、預かれないっていうふうな施設があるというふうなのも聞き及んでるんですけども、はいはい、将来的な課題の部分かなっていうふうにはそこも、はい、感じてますね。
読み取れるのはね、その情報だけ、それ以外は読み取られへんけど、はい、まあ、うちでずっと預かっとくっていうのも、ね、はい、なかなかリスクはあるかなっていう、
まあ、全然違うんですけど、はい、そのカードの中にせめてその緊急連絡先一人ぐらいこう見れたらいいのになって思いますね。
確かにですね、
はい、うん、そしたらなんかこう、うん、誰かに早く伝えれるかもって思いますね、うん、はい、そんなになっていったらいいのになって思います。はい、
将来的にはですけども、はい、マイナ救急の将来像ですけども、はい、救急隊がこう観察した所見とか、はい、疑っている病態とか、はい、そういった情報も搬送先医療機関にその情報もこう瞬時にこう飛ばすことができるみたいなことなんかも、はい、視野に入れられてるっていうのは聞いてます。
受け入れた段階でもかなり準備ができてるみたいな、
はいはい、おっしゃる通りです。
あ、それはありがたいですね。はい、
万博でね、はい、なんかそんなような家で健康管理するような家ができるんやよ、はい、そうそうそう、なんかそっから飛んでいってたりとか、はい、なんかいろいろこう広がっていったらいいのにね。
おっしゃる通りですね、はい、それぐらいになっていくと、もしかしたらこうもうちょっとで体調を崩すから、
はい、
自分で病院行ってくださいよみたいな、ね、救急車を頼らずに、でも救急車を介さずに病院行きましょうっていう風なアラートがこうなるとかいう時代が来るかもわからないですね。
ちょっとね、こう今こうウェアラブルデバイスとかつけてるからね、はいはい、ちょっとその辺ができたりね、
はい、ね、いろいろお伺いしたんですけども、皆様に 伝えたいこととか、これからこうしていきたいとかありましたらお願いします。
ちょっと繰り返しになるんですけども、はい、救急隊がこう読み取れる機会を持ってても、はい、その読み取るものがないと、はい、なかなか、ね、はい、あの活用できませんので、はい、マイナンバーカード自体を保険証機能と紐付けていただいた上で、はい、常時携行していただくというふうなことが大事かなと、はい、いうふうに思いますね、
はい、だんだん時代が進んでますね。
なんか進んでんねんけど、そこがねこう追いついてなかったり、情報不足やったりして、こうなかなかこうちぐはぐなっちゃうみたいなケースで、
そうですね、
ちょっと増えてくるかなと思うんですけど、うん、
はい、
なんかそういうリンク先みたいなあるんですか？
はい、あります。
マイナ救急のあれとか、
はい、
動画とかもあるんですか、ね、
動画とかも、はい、あの総務省が作ってるやつ
の、坂下さん、総務省がトータルでやってるっていう感じで、はい、まあ、準備するものとか、はい、いろいろちょっと一回ねそれ見ていただいて、ね、命に関わることがあるので、
そうですね、はい、
お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
またねちょっといろんな連携とか他職種の連携とかも含めて、ね、はい、ぜひ消防局の方にお話伺って、はい、僕らも読み聞きではございますが発信はちょっとしていきたいと思いますので、はい、またぜひ来ていただきたいと思います。ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
今日は堺市消防局救急部参事の渡部和也さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。